聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね
答えたね、おい
つけよね、うん、聞かせられないって言ってるでしょ。林田さん
毎回言ってるよ、君は。
言ってますよね。
ああ、
ええ、まあそんな恥ずかしい放送なんですけれども。
恥ずかしいかい。
いろいろとね、
うん、
ええ、まあしかしですね、本当に聞かせられない放送っていうのもありましてですね、ええ、例えばですね、
はいはい、
この番組は今長崎、佐賀、熊本、山梨、岩手、北陸、宮崎、
うん、
7局7つのラジオ局で放送させていただいてます、
ええ、
その放送を聞いてらっしゃる皆さんは聞かなじエリート、
はいはいはい、
ね、ええ、もうこの聞かせられないラジオを隅々まで聞いていただくことができるんですが、
うんうん、
しかしですね、ポッドキャストとかユーストリームでお楽しみの皆様、
はいはい、
聞かなじメイトの皆さんはですね、
ああ、
著作権がかかった音楽とかですね、
ええ、
お聞きいただけない場合があるというのをですね、
あ、何が言いたいか分かってきました。
これはもうちょっと我慢していただかなければ。
いやいや、我々は申請をして放送に乗っけさせてくださいとかね、ネットさせてくださいと言えば済む話なんですよ。
まあ、ですけれどもね、
うん、先立つものがね、
お楽しみってものもいろいろあるんですよ。
あるね。
というわけで、まあ、そういった言い訳を最初にしてしまいましたが、
これ前提ですか。
前提でございますね、
今
日はあの若干音楽も楽しんでいただきたい、そんな構成になっている聞かせられないラジオ、
うん、
この番組は
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
林田さん、
はい、
今週のテーマは何ですかって聞いてください。
なえら興奮しそうね。今日興奮してるよね。
はい、
村山さん、今週のテーマは何ですか。
よくぞ聞いてくださいました。
聞かせたんじゃないですか、あなたが。
聞かせられない。聞かせます、
はい、
新井素子さん、グリーンレクイエムの音楽世界ということで。
あ、我々世代には新井素子さんの名前だけでなんか甘美なものが込み上げてきますね。
新井素子さんについては、
はい、
言わずもがな、うん、かもしれませんが、まあ、まずは基本からですね、
はい、
一応ご紹介して、まあ、あの高校生のファンの方もねこの番組いらっしゃるということですのでね、はい、新井素子さんは1977年に17歳の若さで小説家デビューしたという、
はい、
SF 界のプリンセスであり元祖女子高校生作家であると、まあ、すごい方でございますね、
はい、
で、デビュー当時の新井素子さん、
うん、
ショートショートの神様星新一さんがこのようなことをおっしゃってました、
はい、
まず新井素子という新人作家を大絶賛しました、
うん、
曰くですね、違った世代がついに出現した、今までの小説にはない新しさ、テンポというものが彼女の文章にはあるんだと、
うん、
星新一さんは当時太宰治を例に挙げてこんなこともおっしゃっています、
はい、
太宰というのは空前絶後の作家で死後もよく読まれている。それは太宰の文体が読者個人一人一人に語りかけてくるようなそんな文体だからなんだけれども、うん、新井素子にも同じことが言える。テレビを見ているというより電話で話を聞かせてもらっているような感じがする。それが彼女の文体の特徴なんだ。今までになかった文章だということなんですね、
うん、
で現在では新井素子さんはライトノベルの元祖というような言われ方、うん、評価をされているのではないかと思います、
うん、
で今回私ですね、 30年ぶりにグリーンレクイエムという本を読みました、
はい
はい、短編小説、まあ、今で言うと中編小説かな、うん、100ページちょっと文庫本で100ページちょっとの作品なんですけれども、その1980年に書かれたグリーンレクイエムを30年ぶりに読みまして、
うん、はい、
改めて新井元子さんの凄さが分かりました。新井元子さんを愛読していた私の中学高校時代、今から30年ぐらい前、本当の意味での元子さんの魅力が分かっていなかったんだなと痛感しました。
改めて読んで、
はい、
うん、
その筆力、独自性、魅力、私自身40過ぎて自分も小説を書くようになって、うん、改めて元子さんの力が分かったというか思い知らされた感じがします。新井元子さん以降ですね、元子さんのデビュー以降、何人かの天才と言われる新人作家がいろんなジャンルでデビューを果たしています。まあ確かにその皆さんも優れた才能を持っていらっしゃるとは思いますが、新井元子さんはね、桁が違います、
うん、
違うなと思いました。新井元子さんはね、その独特な文体で日本の文学そのものを変えてしまったんです。
日本の文学を変えた、文学を
変えたと思います。僕はね、日本文化さえも変えたと思います。これほどの作家は何十年に一度しか現れない、
うん、
星新一さんは太宰治を例に挙げて新井元子さんを大絶賛しましたけれども、まさに太宰レベルかそれ以上の存在だったんだなと、もうあれから30年経って改めて感じました。すごいです、新井元子さん、
うん、
あ、もうあの久しぶりに皆さん、あのしばらく読んでないなという皆さんは、うん、読んでみてください。
私もあのゼックとか、あの東秀夫さんとの交換日記とか、その辺持ってますよ、書棚にある。
今日お家に帰ったら読んでください。
真っ先に、まずは
真っ先に読んでください、
はい、
ではグリーンレクイエムについてなんですけれども、
はい、
グリーンレクイエムという作品は新井元子さんが1980年に発表したSF 作品です、
うん、
第12回星雲賞日本短編部門受賞作品です。元子さんは当時、出版当時20歳だったので、おそらくは18か19の頃書いた作品ということになります。
そうですね、77年、17歳デビューですもんね、
はい、元子さんの初期の代表作です、
うん、
どんな作品かと言いますと、
はい、
物語の中心は、うん、長い黒髪が美しい22歳の女性アスカ、主人公、ヒロインでもあり主人公です。そしてもう一方の主人公、植物学者の信彦は公園で日向ぼっこしているアスカを見て、まあ、恋に落ちる、一目惚れしてしまうんですが、
うん、
実はアスカは人間ではなくて遠い星から来た異星人だったんですね、
うん、
アスカの髪が、その長い美しい黒髪が本当は植物のような緑色であることが分かった時に、二人に悲劇が訪れることになるんです、
うん、
前編がピアノの音色に彩られた悲しい恋の物語であります。ショパンのノクターンが効果的に使われています、
うん、
そしてアスカたち、宇宙から来たアスカたち一族の本来の声はピアノに似ているんですね。物語に出てくるグリーンレクイエムという曲は、アスカのお母さんがふるさとの星を思って歌っていた声を思い出しながら、アスカがピアノで再現していた、そういう曲だったんです。
あ、思い出しました、だんだん、はいはい、そうでしたね、
思い出してきましたか、
はい、しました、しました、
はい、そしてこの作品はですね、
あの
非常に人気を呼んだということもありまして、まあ、今でいうメディアミックスの走りかもしれませんけれども、
うん、
コミックスにもなり、映画にもなり、ラジオドラマにもなり、そしてオリジナルアルバムも作られました、
うん、はい、まあ、はい、後で話は出ると思いますが、そのラジオドラマ版は私、家に帰るとカセットテープが残っております。
ありますか。
あります。
それは貴重な品でございますよ。
ございますね。
ではまずオリジナルアルバムのお話から、
はい、
はい、出版から3年後の1983年、
うん、
SF 作家でもあるミュージシャン難波博之さんが手掛けました。
はい、
元子さんは難波さんがプロデュースと聞いて大喜びすると同時に、
うん、
ショパンばっかり出てくる小説なのにどうする気なんだろうと大変心配したそうです。ところが出来上がってみると、結構ですね、今スタジオにも持ってきてますけれども、
これは私物ですか。
あ、私の 私物の LP アルバムなんですけれども、これね、あの結構ロックなアルバムなんですね。
聞いたことない。
難波ひろゆきさんロックミュージシャンですからね、でしかも主題曲であるグリーンレクイエム、これもねピアノはちょこっとしか出てこないんです。
へえ。
グリーンレクイエム本当はピアノ曲なのにね、小説の中ではね、しかしこれに対し新井元子さんはライナーノートでこんなコメントをなさってます、そうか、ピアノの調べを描きたいときはバカ正直にピアノばっかり出さなくても他に方法があるんだな。
ほう、深い。
このレコードとっても気に入ってますとコメントなさっていますね、なおこのアルバムのジャケットは漫画家の文月京子さんが描いていますが、ちょうどレコード発売のタイミングでコミカライズが決まったための起用でありまして、アルバムはあくまでコミックではなくて原作小説をイメージした内容となっているんですね。
はい、
はい、では難波裕之さんのアルバムグリーンレクイエムの中から B 面の最後に収められた表題曲をお送りしましょう。グリーンレクイエム、最後にねピアノのフレーズが出てきましたね。
そうですね、
ちょっとスクラッチノイズが入ってるのは私の私物の LP レコードなので、もうさすがにね傷がちょっと入ってるんですけれども、グリーンレクイエム難波裕之さんの曲を聴いていただきました。表紙をジャケットを飾っているのが文月京子さんのイラストということで、コミック版は1983年にリリースされています。この LP のですね帯にね、書いてあるんですね、グリーンレクイエムを難波裕之氏サウンドプロデュースでついにサウンド化、そして漫画化も同時決定、連載週刊少女フレンド文月京子ということでね、
はい、
だからあのコミックの方がこのアルバムの後なんですね、はい、でコミック化の方なんですが、文月京子さんとそれから2003年に春名里香さんによって、漫画化それぞれされています。そして歯医者さん、
はい、
先ほどね思い出話もちらっと出ましたが、ラジオドラマ版は1985年、NHKFM 2人の部屋で放送されました、
はい、
前後回にわたって、これは本当によくできてましたね。私も大好きでした。
あの僕ね当時薬師丸ひろ子さんが好きで、次に好きだったのが荻野目恵子さんだったんですよ。
あらあら。
で新井元子さんも少し読んでたので、もう大注目でしたね。
ご褒美のようなラジオドラマですね。
だ冒頭のセリフ覚えてますもん。
覚えてる。
あの帰りたい帰りたい帰りたいって言って、なんかピアノをやめそうになるんですよ、荻野目恵子さんが。そうするとやめないでっていうあのセリフが妙に頭に残ってますね、冒頭の。
出演は飛鳥役が荻野目恵子、信彦が榎木孝明、拓奥田英二、三沢のおじさんと松崎教授を柳生博さんが一人二役でやってらして、
そうそう、柳生博さん覚えてます。
私ね30年ぶりにグリーンレクイエムを読み返したんですが、
ええ、
このNHK FM のラジオドラマ版の声で再生されました、やっぱり。
あ、そうですか。
荻野目恵子さんは本当にぴったりだったと思います。
あ、素敵でしたもんね。
本当に素敵だった。
お上手なんですよ、またお芝居が。それで、
そうで、音楽が羽田健太郎さんで、
うん、
羽田さんのグリーンレクイエムも良かった。
そうですね、冒頭もピアノで始まりますもんね。
そうですね。そして映画版、1985年に今関明義監督が映画化しました、
はい、
事情があって3年後に公開されてるんですけれども、飛鳥役が鳥居香織さん、信彦が坂上忍さん。あの鳥居香織さんの飛鳥もね、なかなかこう儚い雰囲気で、なかなか感じが出てましたよ。そして音楽はナウシカで話題になり始めた頃の久石譲さんが担当したということで、では久石譲バージョンのグリーンレクイエムをどうぞ。
グリーンレクイエム音楽世界特集。いやー、難波ひろゆきさんの曲も久石譲さんの曲もほんといいよね。あ、ポッドキャストやユーストリームで聞いてるみんなは音楽は楽しめないんだっけ？ごめんね。岩手、山梨、石川、佐賀、長崎、熊本、宮崎に住んでいるみんなはキカラジエリートで本当に良かったね。これを機会にキカラジメイトのみんなは最寄りの放送局にキカラジをネットするよう要望してみるといいんじゃないかな。じゃあグリーンレクイエムに負けないしっとりとした名曲いってみよう。キカラジさんのバラード。
さて、今日は新井元子グリーンレクイエムの音楽世界ということで特集しました。30年ぶりに読んだグリーンレクイエム、私大絶賛しましたけれども、一方で時代というものも感じました。というのはですね、今読んでも非常に魅力的な文章作品であることは間違いないんですけれども、この時代だからこそというですね、評価された部分というのもいろいろあるなというのはあって、例えばですね、主人公がですね25歳の青年と22歳の、女性なんですが、これは現代のライトノベルにおいてはですね、そういったプロットを出した段階で多分編集部からダメが出されると思います。
というのは、
もう今ね、中学生か高校生が主人公じゃないとダメっていうふうに多分言われるんじゃないかなと思うんですね。でこの頃は30年前の、この青少年向けの、出版の世界は非常に豊かだったんだなという気がします。間口がね、間口が広くてね、それを感じましたね。
僕らだから10代の頃読んでいて、そこに出てくる登場人物ってちょっとお兄さん、ちょっとお姉さんなんですよ。
そうですね、
キラッと輝いている人たちが登場するんですよね。
そして新井元子さん自身が語っていらっしゃいますけれども、この作品は SF 作品ということで出されてますけれども、一番書きたかったのは主人公たちの心情であって、 SF 的な設定がどうとかそういうことではなく、あくまでも思いというものを描きたかったということをおっしゃってるんですね。で今この本が出されるとしたら SF というカテゴリーでは多分ないだろうなと思いますね。ファンタジーでしょうね。そんなね、いろんなことも考えながら読みましたが、全てひっくるめて新井元子さんのもうこの当時の文章本当に魅力的だというのは確かだと思います。ぜひこの機会に再読していただければなと思いますね。お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。